聖書を読み出し、ヨハネによる福音書21章1節から8節までをお読み出します。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。その現れた次第はこうである。シモン・ペテロがデドモと呼ばれているトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイのコラや他の二人の弟子たちと一緒にいた時のことである。シモン・ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗った。しかしその夜は何の獲物もなかった。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。イエスは彼らに言われた。子たちよ、何か食べるものがあるか。彼らはありませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるであろう。彼らは網を下ろすと、魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言った。シモン・ペテロは主であると聞いて、裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは船に乗ったまま、魚の入っている網を引きながら帰っていった。陸からはあまり遠くない50軒ほどのところにいたからである。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表されたという題で御言葉に聞いてまいります。アドベントからクリスマスの前にヨハネによる福音書20章までを読み終えて いました。一月ほどの間隔を空けて久しぶりにこのヨハネによる福音書を味わいますが、21章はイエス様の十字架の死と復活、弟子たちが蘇られたイエス様に再び会うことができた、その後日談ということになります。後日談と言っても軽んじているのではなく、ペテロをはじめとして弟子たちの信仰がより一層しっかりさせられていく様子を見ることができます。テベリアの海辺と記されていました。ガリラヤ湖のことですね。イスラエルがローマに支配されていた時代の呼び名です。ヘブル語ではキネレテとかですね、ルカによる福音書の5章ではゲネサレコという名前が使われています。いろんな呼び名があったわけですね。ガリラヤ湖のことです。で、その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。その表された次第はこうであると説明されています。私は漁に行くのだ。ペテロの一声をきっかけとして弟子たちは漁に出かけました。私たちも一緒に行こう。しかしその夜は何の獲物もなかったということなんですね。取ることができなかった。ペテロを引き止めるわけでもなく、弟子たちも一緒になって漁に出たということですが、信仰もしくはイエス様から離れてそれまでの仕事に戻り、この世と調子を合わせたということでしょうか。弟子たちは、蘇られたイエス様に会うことができて、喜んだってこう、記してあったわけですね。デドモと生まれるトマスも、これ以上ない信仰告白をしていたのに、疑問が残る行動です。イエス様はそのような弟子たちに現れてくださいました。もう少し先まで読み進めれば、食べ物の用意までしてくださったという記事があります。聖霊の助けをいただきながら、この度の御言葉に心を向けていきましょう。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表されたという題で2つの点で味わってまいります。1つ目、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。夜が明けた頃イエスが岸に立っておられたというんですね。弟子たちは久しぶりに漁に出ました。その夜は何の獲物もなく、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられたということです。夜が明けた頃ですから、弟子たちは一晩中漁に取り組んでいた様子です。創世記の記事で、ヤコブが兄エサウと対面することを恐れて、一人だけ川を渡らずに、その残ったところで主と組み打ちしたという場面がありますが、それも夜でした。 夜通し網を打っていたがってことですね。弟子たちは何も信仰から離れて漁師に逆戻りしたのではないと思っています。マタイによる福音書の28章で、あなた方は言ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によってバプテスマを施し、また教えを守るように、というですね、大宣教命令を与えられて、イエス様と成し遂げられた贖いの十字架を述べ伝えるために使わされるはずでした。ペテロをはじめとして、弟子たちは自分がそのままでいいのだろうかと、うすうす気づき始め、これから福音宣教に使わされるにあたって、こう、恐れ、不安を感じたのではないでしょうか。その直面した恐れを自分たちで何とか克服しようとしていたのかもしれません。むしろ弟子たちは信仰を与えられたからこそ、主にイエス様に従い始めたからこそ、揺るぎない確信が欲しかったのではないでしょうか。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられたんですね。弟子たちはそれがイエス様であると知らなかったとこう書いてあるわけですね。認めることができなかったというようなね。認めることができなかった。認めることができないほどその漁に打ち込んでいたということかもしれません。イエス様は彼らに気づいていない、自分ご自身のことを気づいていない彼らに言われたんです。子たちを何か食べるものがあるか？弟子たちは答えます。ありません。そもそも弟子たちは信仰から離れてでもなく、食べ物を探しに漁に出たのでもないと思います。食べ物、ここで使われた食べ物ですが、何かこう、つけて食べるような、主食ではないんですね。魚を刺すこともあるようですけれども、主食ではない。何かソースのようなものをつけて食べるようなもの、つけて食べる品物のようなことですね。で、かつてイエス様はご自分を指して、私は命のパンであると言われました。主食はイエス様なんですね。弟子たちは日々取り続けるべき霊の食べ物に、不足していたのではないでしょうか。まあ、御言葉っていうかな。で、弟子たちが早い段階で自分たちは足りないものなんだと気づいたことは幸いです。イエス様によらないで先に進めることではありません。自分たちではないんですね。イエス様が共にいてくださるからできる、その働きに用いていただけると、低くなって受け入れなければなりません。成し遂げられることではありません。イエス様は夜明けの岸辺に立って弟子たちを迎えてくださいました。二つ目のポイント。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるであろう。イエス様は弟子たちに現れて声をかけられました。言葉を与えられたんですね。ヨハネによる福音書は、はじめに言葉があった言葉は、神と共にあった言葉は神であったとこう始められるわけですが、声をかけられたんですね。原点であり頂点です。言葉に聞き従った結果、おびただしい量を引き上げることができないほどの魚が取れたということでした。実は他の福音書に同じような記事が記されていたことを思い出すことができます。ペテロたちを弟子として召し出す場面ですね。ルカによる福音書の5章を開ける方は開いてみてください。少し読んでみますね。さて、群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、イエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、そこに2艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった。ゲネサレっていうのが出てきましたね。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。その1艘はシモンの船であったが、イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少し漕ぎ出させ、そして座って船の中から群衆に お教えになった。話が済むと、シモンに沖へ漕ぎ出し、網を下ろして漁をしてみなさいと言われた。シモンは答えていた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいた仲間に河川に来るように合図したので、彼らが来て、魚両方の船いっぱいに入れた。そのために船が沈みそうになったという記事があります。これを見て、シモン・ペテロはイエスの膝元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。ね。この時も、 船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろうと。イエス様の言葉に従った時に、魚が、おびただしい量の魚が取れたということでした。船の右の方、この右にも神学的な意味が含まれていそうです。神の右の座にイエス様が、おいでなさるというわけですよね。また、右の手っていうのもこう力の象徴であったりします。はい。そこに意味を見出すことながらね、そこにも、神様が現れ、また力の象徴なんだと受け止めることもできると思いますが、大前提となるのは、主の言葉に聞き従い、その教えを基準とするということです。言葉に聞き従ったときに、大量の魚を取ることとなったわけですね。もともとプロの漁師の弟子たちが、夜通しかけて取れなかったのに、言葉に聞いた途端に取れるようになったと。こういったやり取りを通して、これまでのやり取りを通して、イエスの愛しておられた弟子は、あれは主だって言いました。イエスの愛しておられた弟子っていうのはまどろっこしい書き方をしておりますけれども、ヨハネを指していると受け止めてよいと思います。彼は改めて、主でなければできないということに気づいたわけですね。改めて気づいた。イエス様に招き出された場面を、まあ追体験することになったわけですよね。彼の言葉を聞いたペテロは裸になっていたために上着をまとって海に飛び込んだ。湖に入るのにこの場面をおっちょこちょいだと受け取るものもあります。イエス様が復活されたと聞いて空の墓を見に行った時も後から走ってきたのに入り口で待っていたヨハネを横目に構わず墓に入り込んでしまったということからも、まあこれが続けて記されるわけですから、おっちょこちょいだとこう記されることがあります。ところが、自分の主人であるイエス様の前に出るわけですから、わざわざ上着をまとった。失礼があってはならない、無礼ではいけないと考えたとも受け取れるわけです。イエス様の前に出るんだから。主の救いは完全なのに、救われた私は不完全で、罪から離れることができないでいる。主の招きは完全なのに、せっかく与えられた信仰が揺らいでしまうようなとき、主の栄光を表すことができないと落ち込んでしまうようなとき、信仰から、もしくはもう主から離れてしまいたくなるほど、押しつぶされてしまいそうなとき、皆さんはどうされるでしょうか。一連の出来事は、主の働きに召し出されて、今の自分たちでこと足りるのだろうかと、このまま続けていいのだろうかと、こう思い乱されていた弟子たちが、召し出された目的を再確認して立ち上がるための原点に、至るこの道のりであって、その弟子たちにイエス様が現れてくださったと受け止めることができるわけですね。別なこう見方をしますと、皆さん赤ちゃん返りという言葉をご存知でしょうか。まあ、その行動と言いましょうかね。赤ちゃん返り。小さいお子さんが自分の次に弟であるとか妹ができたときに、その上の子がですね、これから兄弟がもしくは姉妹が生まれてくる子供が自己肯定感を得る、そのような様子ですね。なんかこう赤ちゃん返りして抱っこを求めたりね、赤ちゃん言葉を使ったりって言うんですけど、それは決して悪いことじゃなくて、劣っているわけじゃなくて、こんな自分でもあなた愛してくださいますか、ね、私のことを認めてくれますか、こんな私たちでいいんですかっていうのね、ことなんですね。弟子たちは福音を述べ伝えるために自分たちで使わされることを心細く感じていたのかもしれません。イエス様が自分たちを見出してくださった場面に戻って、もしくは追体験することでもって、この証明の見知らされたことが本当に確かなんだということをもう一度体験したわけですね。イエス様は一人一人を変わらず心に留めておられて、愛を注いでくださいました。私たちに足りないことはあっても、イエス様は満ち足りているお方で、私たちを満たすことができるお方です。救われた者たちに聖霊なる神が共にいてくださることも約束してくださいました。私たちは主の栄光を表すために召し出されています。 恐れ不安一切を主の御手に手放して、私たちを用いていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたの救いとあなたの召し、これは完全であって、私たちに足りないところ、できないことは多くありますが、あなたにはできないことが何一つないということを、まず信仰で受け止めていくことができますように、心から信じていくことができますように、あなたの打たれた傷、流された血潮によって私たちは、罪許され、その罪の呪いから解き放たれて、清いものとされました。イエス様の血潮によって清められました。神様から遠く離れていたものが、神の子と呼ばれるような身分をいただくことができました。イエス様が3日の地によみがえられたように、私たちにも永遠の命、新しい命、栄光の体が約束されています。そのことの保証として、信じる私たちの内側に聖霊なる神様が住んでくださっているということ、ありがとうございます。私たちは生涯かけてこの存在をもってイエス様のなされた技、栄光を表していこうと、イエス様に召し出されたものでありますから、私たちにできないこともあっても、あなたがそれを成し遂げてくださる。私たちを用いて、あなたの栄光を表してくださいますから、私たちは恐れ不安一切あなたの御手に委ねて、私たちを用いてあなたが現れてくださいますように、一人でも多くの方々があなたを知り、あなたに立ち返ることができるように、あなたの栄光を表してくださいますように。すべてを見ているようになりますので、技をなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。